今日は、中法にも書きましたが、愛の御言葉シリーズという新しいスタイル、まあ、愛の章といわれるコリント第1の部屋の13章終わりましたが、ね、続いて愛についてもっともっと豊かな深さがありますので、広がりがありますので、それを味わっていこうと思っています。まあ、私が聖書のいろんなところから私自身が恵まれた御言葉を皆さんと共に味わい、また皆さんにお送りしたいと思っています。それは与えられている愛がいよいよ豊かになるということです。何よりもそれは神様への愛です。牧師が決してしてはならないことがあります。人々の愛を自分に向けさせようとしてはならない。愛の御言葉シリーズは神様への愛がいよいよ豊かにされるようにということを願ってのことです。今日9節を最初に、この9節か11節を開きました。この9節に私はこう祈っています。パウロはこう命の祈りを述べています。あなた方の愛が知識とあらゆる識別力になっていよいよ豊かになり、愛がいよいよ豊かになる、まあ、御言葉がそう言ってるわけです。与えられてる愛がいよいよ豊かになる。まあ、この御言葉があるようにイエス様信じて与えられた神様への愛がもっともっと豊かになるように、それをパウロはこの祈りで祈っているわけです。それはどうすればいいかというと、九節になるように知識とあらゆる識別力によってとあります。何の知識でしょうか。今日今歌った命の御言葉の賛美は、御言葉にこの神様を愛する知識やあらゆる識別力、判断力が語られて書かれているからです。知識は御言葉にあります。神様を知らないで神様を愛することができるはずがありません。神様を知る知識が深まれば深まるほど、神様への愛もますます深まるということです。それで今日は愛いよいよ豊かにという題になりました。その1回目です。中法の右側にその流れを記しています。2つのポイントで、1つ目はまず神の愛を知るということだということを一緒に味わいたいと思います。神様の愛を知る、それはですね、まあ、私たちは神様の愛を知れば知るほど愛が深まっているということですね。皆さん何か好きなことがありますか。これをやっていたらもう何もかも忘れてしまう、のめり込む、知らない間に時間が過ぎていくということが、まあ、あると思うんですね。で、クリスチャンにとって最も大事なことは、 神様の御言葉にある主を愛するということですね。この主法にマタイの福音書、勇者の御言葉を書きました。22章37章でした。ちょっと一緒に読んでみましょうか。どうぞ。
イエスは彼に言われた。
あなた方は心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くして、
あなたの愛に主を愛しなさい。
主を愛するという意味では、心を尽くさなければいけない。命の限りです。知性を尽くす。まあ、こうしなければ、本当に主を愛することはできない。朝、新聞を読む時間があっても、聖書を読む時間がない。そういうことであれば、もう興味のあることには時間かけるけど、聖書を読むことは大変になるということですから、それは本当に神様を知り、主を愛するということにはならないわけです。あるいは、一日の務めを得て、自由な時間、あるいは休みの日に何をするか、自分の好きなこと、皆さん終わりだと思うんです。私は何か趣味を持ちなさいよと勧められたことがあります。で、私はあまり趣味ないんですね。まあスポーツ観戦というのは気分転換になりはします。釣りをするとか、ゴルフをするとか、何かするってことはないんですね。まあ、庭仕事をするっていうのは、結構、教会の庭をきれいにする、整えるという点で、まあ、趣味とは言えないんで、まあ、私は、それが楽しいだけではなくて、それが神様の出役に立つという意味でしているので、海先生、好きだからやってると言われると、いや、好きだけど、好きだけじゃないよという気持ちが湧いていきます。だから、何か趣味を持つというのはあまりないんですね。で、イエス様は、心を尽くしたり、命を尽くして命をかけて、あるいは知性の限りを尽くして何をするかというと、主を愛することだと言っているわけです。あるいは私は主を愛する、その主の素晴らしさを人に伝えること、これが伝道するということですね。なんか趣味は何ですかと聞かれたら、あえて言ったら私が伝道することですね。だから、伝道ばかりして言うと、疲れてしまうよ言われたら、いや、私はそうではないんで、ありがたいなぁと思っています。まあ、大変有名な牧師からも、そういうアドバイスをもらったことがありますね。なんか趣味がちゃんと年を取ったら、楽しみがなくなるよって。私はそうはならない。年をとっても現役で神様の言葉を学び、鍛えていきたい。まあ、それが第一の願いです。で、まあ、そういうこと以外に何か時間を使おうとは思わない。まあ、いろんな情報を得たり、あるいはスポーツ観戦もしたりするということは、まあ、自分の心を磨くためにも、参考になります。まあ、巨人ファンですからね、監督術っていうのは、巨人の原監督だけじゃなくて、いろんな監督の素晴らしさを昔から知っています。名監督っていうのは、どんなふうに自分のチームを愛し、 指導するのか、リードするのか、伝えるのか、そういう点では、私は精神不安ですが、腹不安ではない。選手を育てようとしているかどうか、僕には疑問ですね。まあ、そういう意味で、それも含めて、私はいろんなスポーツの監督、指導者たちのことから、牧師として、一つの教会を導く、管理する、あるいは教団をリーチャーとして、教団をどう導くか、あるいは東京キリスト教学院、大学をどうするかという、そういうことを監督たちの指導力を通して、まあ、見ますね。戦国のいろんな部署、秀吉から、信長から、あるいは家康から学ぶ、まあ、他のいろんな部署、上杉鷹山から学ぶとか、いろんなことね、指導者の責任を果たすところから学ぶ、大変参考になります。そういうものを書物から得たり、いろんなドラマから見たり、ドキュメントから見るということについて、私は、まあ、自分の牧師としての使命を磨くということを観点に、まあ、そういうことで、なんか趣味がないから退屈かというと、そんなことはないんですね。まあ、そういう点で、皆さんが何を趣味になさる、まあ、他の人はいろんなことを趣味を持っていらっしゃるのは結構だなと思うけど、羨ましいとは思わないんですね。それが私なりの趣味感ですね。御言葉でイエス様ご自身が、あなたの神主を愛しなさいと。これが、それで、もう年を取ったから疲れたから引退しますというのはないんですね。現役で生涯を終わりたいという、そういう気持ちです。迷惑かけるようなら、聞かなければいけません。自分で判断できなくなる時があるでしょうから、もうそこまでずしてて、肩を叩く人を用意しとかないと。先生、ここまでよと言ってくれる人。それが、教会で言えば、長老職なんです。長老というのは、そういう、それを最大の使命にしてる。それが、そういう方々をちゃんと教会でいていただくっていうのが大事なことだと思いますね。まあ、神を知るっていうことですね。どのぐらいやらんといかんのかというと、心を尽くし、命を尽くし、姿勢を尽くし、これが、まあ、趣味に時間を割いているということ、あまり楽しくないし、もったいないと思ってしまうんですね。まあ、そのことが私の趣味感ですね。まあ、他の方がいろんな趣味を持って豊かに過ごされるというのは素晴らしいと思いますが、まあ、私は楽しいことをするといえば、ずっとしてきた神様にお仕えするということが、私の趣味感ですね。そんなことを、まず神様の愛を知る。それに、本当にのめり込んでいく。実は私は、そういうことを知らないでいきたいんですね。若い時から、神を愛するということができなかった。神様がいるかどうかもわからない。ところが、ある時、神様の愛、神様がおられ、神様が愛のお方であるということを知ってから、神の愛の虜になったわけです。まあ、初めて教会に行き出した。説教を聞いて、そして聖書の御言葉を味わい出すと、もうその意味を もっと深く知りたいと思って調べ、片っ端から教会にある本を調べて、まあ知れば知るほど神様への愛は深くなっていきました。愛が深まると、さらに知りたくて、もっともっと教会へ通い、そして聖書に関する書物を読み続けました。それまで、ね、私は生きる望みがなかったんです。何のために生きているのかわからなかった。趣味を持つどころじゃない。そんな私は神を知り、イエス・キリストを知るようになって、そして私は本当に幸せになりました。私は神様の愛を知るまでは何に対しても無気力、情熱も関心も少なかったんです。だって生きる意味がわからない。生きる気力がないわけです。そんな私は神様を愛することを知り、そして情熱を持ち続けてこれたのは、なんという不思議なことでしょうか。私の村に似たような先輩がいました。鴨さんという人。その人は、橋本先生のところに訪ね、そしてやがて、旧世軍の士官になり、そして社会部長にまでなりました。そのお姉さんという方も、旧世軍の士官になった方です。岡山の旧世軍の指導者ともなりました。まあ、そういう、同じ町に、同じ村に、そういう人がいて、同じように教会の門を叩いたということは、不思議な導きだったと思います。まあ、単に自分の好きなこと、趣味を喜ぶ、それを愛することは、多くの場合に、ね、自分のためにするわけです。自己満足ということでしょうか。ところが神様への愛は自己満足で終わりません。溢れ出て周りの人々に祝福を与えていく、持ち運ぶ、そういう力を持っています。皆さん最初に招きの言葉で読んでいただいた中法のプログラムの下をもう一回見てください。ホセアの予言、本日の聖句、堀本さん読んでいただいていいですか。
私たちは知ろう、主を知ることを切に追い求めよう。主は暁のように確かに現れ、大雨のように私たちのところに来られる。地を潤す後の雨のように、
はい、春と秋の雨のように乾いた大地を潤す、このように主を知ること、朝日が昇るようなそのような感じする知識が自分に与えられる、それが大地を潤していく。これを旧約の預言者ホセアもと言っているわけですね。まあ、まず神の愛を知ることが大切だというわけです。2番目のポイントを見ます。中法にあるように、神を知るということは幸いなことなんですね。まあ、私の体験のことを今ちょっと話しましたが、本当に神様を知る、私にとって大きな人生の変化でした。そこで実は最近の聖書日課で箴言三章を味わっている時に、私はああ ここはこういうことだなと思って味わいました。よろしければ箴言三章旧約聖書の1094ページ旧約聖書の1094ページ毎日読む一章ずつ読む聖書の箇所でこの箇所を読んだときに大きな喜びを持ちました。六節を金田さん読んでくださいました。六節
あなたの御すべてに言って主を知れ、主があなたの御すべてをまっすぐに、
はい、主を知れ、これが、私は今日の御言葉をこの語りすぎする準備をしている中で、この聖書の箇所、ああ、今日の箇所だと思いました。あなたの行く道、すべてにおいて、何をしていても、どこに行くにも、主を知ることだ。そうすると、主があなたの人生をまっすぐに導いてくださると約束しているわけです。主を知り、その知恵を得る者も幸いが書かれています。この箴言三章というのはですね、全体で三つの部分に分かれます。一節から十二節。ここはね、この中心は今読んでいただいた6節です。心を尽くして主により頼むね。主を知れ。主はあなたの進むべき道をまっすぐにされる。主を知ること。その大切さが語られています。ちょっと味わってみましょうか。一節からですね。三章一節から十二節です。では、購読します。私が字数を読みますから、皆さんは偶数を声を合わせて読んでください。考えながら、味わいながら、ゆっくり読みましょう。我が子よ、私の教えを忘れる。心に私の命令を保つようにせよ。どうぞ。
はい。
恵みと誠があなたを捨てないようにせよ。それをあなたの首に結ぶ。心の板に隠し伏せ。心を尽くして主によりたのね、自分の悟りに頼るな。
あなたも全てにおいて主を知れ、主があなたの進む道をまっすぐにされる。
自分を知恵のあるものと考えるな。主を恐れ、悪から遠ざかれ。
それはあなたの体に癒しとなる。
あなたの財産で主をあがめよ。あなたのすべての収穫の初物で。
そうすればあなたの蔵は豊かさで満たされ、あなたの蔵は新しい葡萄酒であふれる。
我が子よ、主の懲らしめを拒んだ、その叱責を嫌うな。
父が欲しい子を叱るように、主は愛する者を叱る。
これがこの最初の部分で語られている。心を尽くして主により頼む、主を知る。で、続く13節から20節、主を 満ちて、主の知恵を得る者には豊かな収穫や長寿や長生き、富や誉れや楽しみや平安が与えられるというのは、こういうんです。霊的な祝福だけが集まらず、地上において、まあ、豊かな祈りを与えられるということが、実は13節から20節に書いてある。では、この21節からどう言ってるかというとね、読んで同じように購読します。21節、私です。我が子よ、見失ってはならない知恵と資料をよく見守れ。どうぞ。
これらは魂の仕事だ。あなたの首に弱したをすれ。
こうして安心して自分の道を歩み、あなたの足はつまずかない。
こだわるのに、あなたのそれはない。休むとき、眠りは心地よい。
にわかに起こる恐怖に、悪しき者たちの来襲に怯えるな。
主があなたの鴨であり、足が罠にかからないように守ってくださるか。
あなたの手に善を行う力があるとき、受けるべきものにそれを仕えてはならない。
あなたにものがあるとき、隣人に向かって帰ってまた来なさい。あげようというな。
隣人があなたのそばで安心して住んでいるとき、その人に悪を企むな。
あなたに悪い集中をしていない。
忘却を行う者を羨むな。彼の道をどれ一つ選ぶな。
主は上がった者を踏み嫌い、住むな人と親しくされるから
だ。悪しき者の家には主の呪いがある。正しい人の住まいは主が祝福される。
叩ける者を主は叩けり、リグだった者には恵みを与えられる。
ご一緒に。知恵のある者は誉れを受けすぎ、愚かな者は恥辱を高く掲げる。この最後の21節から長い35節まではね、この13節から20節の、まあ、現世で豊かな報いがあると言っていることをさらに詳しく具体的に言っています。主の知恵を知り、その道を歩くと、ね、主なる神様が共にいて守ってくださる。どんな危険からも守ってくださるという約束です。だから悪に偏らず、悪しき者に近づかないで、そして減り下って神様を恐れて生きるように、分別を持って生きるようにという趣旨です。神を知る幸いというのは、神様が一緒にいてください。私はあなたと共にいる、私はあなたを離れず、決してあなたを捨てないという約束を実は神言も語っている。詩篇はそうであったよ。そういう味わいをしてこられましたでしょうか。そのことを、私は神を知る幸いというのは、私たちのこの人生の中で、御言葉で丁寧に、詳しく語られているということです。神言というのはね、知恵の言葉です。それを、神の言葉を大切にするということが進められているんですが、私たちにとっては、主の御言葉を大切にするということになります。神様から知恵をくださいとお願いしたソロモン王は、主の命令を心に留めよと
言ってらし、
それをあなたの首に結び、これがこの三章の三節、それをあなたの首に結び、あなたの心の痛み書き記し、刻み込めと言っている。私たちも主の言葉を、聖書の言葉を心に留め、いつも自分の目に触れるところに置いて、あるいは暗記して深く思い続けることが大切です。まあ今日も礼拝を守った後、奉献の集会に来られているということは、本当に神の御言葉を触れていようという皆さんのお気持ちです。主に従って全てをそのために生きる、それはね、なんか窮屈で厳しいことのように思う人がいます。なんかしんどそうだなと思う。でも本当はそうではないんです。私の経験で言っても、それは他の趣味なんかしているのがもったいないぐらい安らかで楽しい生活です。昔は酒飲みでした。酒飲んで自分の嘘を晴らしています。もう今はアルコールで自分を酔わせる必要がありません。見たまで酔わされる。その上、主がそばにいて、傍らにいて、道も守っていてください。それは本当に安全な生活です。今日も礼拝終わって、私は礼拝との前の、嘆きの壁の上と同じイスラエル大理石、エルサレムストーン、手を置いて、そして今、病気の人のためや、今祈ってくださいという祈っている人のために、その時も、礼拝が終わった後、祈ってる。何人か、すぐ駆けつけて、もうね、すぐに来てください。森本さんもそばに、先生大丈夫ですか。ふらっとして壁に寄りかかってるのに、私はこうやって祈ってるわけです。でも心配してくださってるからね、すぐこう駆けつけて、本当にありがたいなぁ思うけども、私は本当に自分の今度緑内障や白内障の手術の機会と、そのことを祈るよりも、本当に今こんな病気ですとか、こんな治療を受けますとか、こんな診断結果がありますとかいうことと、教会の方のためにも、他の教会の方のためにも、やっぱり外に降りに触れて一人で祈るんですね。それはしんどいことではありません。私がもう自分のことを放っておいて、でも主がそばにいて私を祝福してくださるように、この人々が守ってくださるようにという祈りを、主が共にいてくださる、これに勝る喜びはありません。神を知るという、いよいよその最初に御言葉で、ピリピの御言葉で見ましたように、愛、いよいよ豊かになる、そういう人生だということですね。まあ自分の生涯を通して味わってきました。あと何年生きているか分かりませんけどね、まあ家内はもっと長く生きてやるはずと言ってくれて、それもありがたいな思うんですけどね、本当に皆さんと共にこうやっていいところを味わえるということは素晴らしいなと思います。お祈りします。天のお父様、私はこう祈っています。あなた方の愛が知識とあらゆる識別力によっていよいよ豊かになりますように。お一人一人の愛がいよいよ豊かになっていきますように。主イエス様の皆によって
ね。